77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、昭和レトロな空間と美味しい料理を宇南の by 空海、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことならハートホーム長崎、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
発展町空海の友です。諫早の昭和レトロなヨーロッパダイニング、大人の隠れ家でこっそり美味しいお料理はいかが。赤い絨毯の階段が目印、諫早空海で検索してね。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
目を覚まして起き上がったなら世界が変わっていないかな。
令和4年3月28日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早ニジラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
秋山大輝です。第2回諫早子ども食券プロジェクトを応援しています。皆様からの寄付金を食券に変えて子どもたちに配布します。町中の飲食店が子ども食堂になります。公式サイトからも簡単に寄付ができます。返礼は子どもたちの笑顔。
始まるよ。
はい、今週も始まりました。金ちゃんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、子ども食券プロジェクト準備を進めてまいりましたけど、はい、いよいよチケットの配布がですね、4月の1日、はい、金曜日から チケットを配布します。で、1日金曜日から10日の日曜までを予定してまして、
はい、
平日は夕方5時から夜7時、
うん、時まで、
土曜日と日曜日は午前10時からお昼までということ で、
はい、
配布の場所はですね、
はい、
ひとまずアーケードの境町アーケードの、
はい、
アエルウエストビルの角、
はい、角ですね、
はい、セブンイレブンがすぐ近くにあったりとかですね、
はいはい、ありますよね、はい、
前はあの向かいが旧
そうですね、
18銀行ですね、
うん、
で配布しますのでお越しください。3歳から中学生までの方、どなたでも諫早市にお住まいの方であればチケットを受け取ってい
ただけるんですね、
はい、提携店舗でご飯が食べられますということで、はい、ぜひぜひ金ちゃんも配布に入っていただいて、
はい、いきますよ、はい、
ね、みんなで大人が交代で配布係しますので ね、
そうですね、うん、交代でみんなで行きましょう。
よろしくお願いします、ね、うん、
楽しみです。
楽しみですね。
子供たちが、ね、どんな顔してくるとかなと思って、
ん、
楽しそうな顔してくるやろなと思ってね。
あ、結構なんか楽しみ。去年、うん、あの諫早青年会議所の皆さんがやってるので、
はい、ま
あ、諫早の街頭の保護者さんは2回目を楽しみにされていてです ね、
う
ん、
うですね、はい、
もうすでにワクワクされてる方も多いみたいなんでね。
でしょうね、
期待を裏切らないように第2回、
はい、
ニコニコと
できました、
お配りしたいと思います。
よかったです。
まあ、そんなわけで記念すべき150人目のゲスト様はですね、
はい、
私たちの活動にもご参加をいただいております社会福祉法人南港愛林会理事長田島光弘様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ようこそ。
ようこそ。
ねえ、
初めまして。
いやー、普通にスタジオに現れてですね、僕は SP がついてくるんじゃないかな。
いえいえ、
そんな話をしておりました。
油断してました。
いやいや、私こんなにお若いイケメンさんだと思ってた、
ね、
おじいさんが来られるのかと思って。理事長様、
すごいカジュアルでね、
うん、本当に
いい感じですけど、
はい、
いかがですか、ラジオのスタジオ、うん、
いやー、緊張してます。なんか機材がいっぱいあって、
あ、
そうですよね。
その
一番最初だけ、
ラジオのスタジオって初めてですか？
全く初めて、
全く初めて、
はい、気軽に来てねって言われたんで気軽に来たんですけど、来てみてちょっと緊張して。
大丈夫です、もうスタートしたから気軽になります。
そうなんですよ、もうね、カフェでお話ししてるような感じなんでね。
そうですね、
うん、大丈夫だと思います。ありのままで。
はい。
まあ、そんな南港愛林会さんは職員さんだけでも600ぐらい、
うん、そうですね、600名、620名ぐらい、
はいはいはい、巨大社会福祉法人、
本当ですね、すごい
ですね、うん、
もうたくさんの活動を、ね、されてらっしゃいますよ ね、
でね、で A 型事業というのもやってまして、はい、障害がある方が社員として働いて、出る方もまあ90名ぐらいいらっしゃるんで、まあ職員社員合わせて700名以上で、はい、活動させていただいてます。
随報代行
も、そうなんですよ、
あれですもんね、
事
業としてのプロ集団ですもんね。
そうなんです、給料もらいながら、
うん、
全国で演奏させていただいて、
ね、
まあ、そのチケット収入等でやってるという、はい、
ですよね、
素晴らしい、すごい感動しますよね、私一度お聞きしました、もう感動する。
いや、私ね、コロナの直前に取材にお伺いして、
は
い、皆さんのお話をお伺いしたりとか、はい、でリーダーもそうですもんね、自分でも結婚されて、
そうです、はい、
子供さんもいらっしゃって、
うん、
で太鼓のリーダーされてるんですね。
はい、
すごいですよね、やっぱりね、ちゃんとねプロ化してらっしゃるので、私は代表理事のですね、ところの周年行事、
中小企業家同友会ね、
はいはい、そうです、で、
ありがとうございます、はい、
来ましたけど、すごかったですよ、さすがですね、ちゃんとプロ化してやられてたっていうのは、ね、
そうそう、
うん、初めて来ました、私。
あそこ練習場は今もあそこですか、瑞穂ですか？
瑞穂で、はい、やらせていただいてます。やっぱ音が出るんで、
うん、
なかなか街中では
そうですね、
難しいっていう、
ちょうど小学校の体育館みたいな感じのとこで はいはいはい、されて
るされてるんですね。
そうですね。
はい、すごい。
それでただ叩くだけじゃなくてこうパフォーマンスがあって、うん、で音楽と音楽のこうまた切り替えなんかもやっぱりプロ集団はやっぱそこが違うんよね、は
い、うん、そうですね。
全てがこう一連の流れのステージになっているのでね、
うんうん、素晴らしいですね。
ありがとうございます。
もう今やれてるんですか？のびのびになってたじゃないですか、コロナで。
あの5月に島原でやる予定で今準備をしてますけども
、ね、本当ですよね。
やっぱりコロナ次第というところ で、
ね、まあね、
もういけるんじゃないかな、
うんうん、そうですね、
うん、みんな前向いてお利口に聞くだけやからね
そうです ね、
ね、
うん、
歌って踊るわけじゃない、
ね、そうね、歌わないからね
いやあれ聞くともうなんか感動、
いや響きます心に、うん、本当に、
うん、海外にも公演に呼んでいただいたり、あのジャポニズムっていう日本の優れた芸術文化を世界に発信するっていうような、
はいはい、
あの別に障害者のっていうことではないんですけども、うん、そういったところでも太鼓部門で呼んでいただいて、
すごい、
パリで演奏させていただいたりとか、あの、素晴らしいですね、活動させていただいてます。
まあ、そんな南湖愛輪会ですけど、お父様とお母様で創業されて、
はい、
でまだ現理事長が幼子で、はい、うん、すごい家庭環境だったんですよね。
そうですね、あの私が3歳の時に南湖愛輪会始まりまして、
はい、
当時は入所施設っていうところで家族3人、その施設の入所者の人たちと一緒に生活をするということをやってまして。
なるほど。
で結局はまあ施設から出ながら、まあ、障害者のところで地域移行というのが進んでいって施設からどんどん出て、はい、まあ、今でいうグループホームみたいなものがどんどんできていくんですけど、そういうのはできるたびに私たち家族もそこにこうついて一緒に地域移行していくみたいな。
はあ、
じゃあもうずっと一緒に住んでるというか。ずっと
そうなんです、そうなんです、はい、
すごい。
いや、そのお父様がね、その前理事長が去年の夏、うん、お亡くなりになることタイミングかな、
はい、
その時にお父様のその吉明さんの伝記みたいなね、生き様みたいな本が出てて、
はいはいはい、
一隅を照らすろうそくのようにという本があってですね、あからさまの本なんですけど、それを本町の太田社長、所長にですね、上野さん本好きでしょうって言われて、
はいはい、
読ませていただいて、もう一晩で一気読みしましたけどね。そこに出てくるんですよ、当時
息子さんが、
そう、ちびっ子だった現理事長が、はい、お父さんお母さん恨んでたんですよね
そうですね、あの私一人っ子なんです、一人っ子なんですけどなぜかあの他人がいっぱい一緒に住んでいて、私の父や母のことをお父さんお母さんと呼び、
そうか、そうですよね、
しかも自分よりもそっちに時間をかけてるっていうようなところで、
うんうん、確かに、なんか先ほどお聞きしたら、ね、あの授業参観、
あ、ね、そうですね、授業参観ほとんど母が来ることもなく、うん、あの施設 の、 あの職員の方が代わりに来てくださっ て、
っていう、それを聞いてびっくりしました、はい、私すごいって、
いや、そこにこうちょろっと出てくるわけよ、お父さんお母さんにその南湖愛輪会に取られたみたいな、
うん、なるほど、
わかるよね。
うーん、3歳だったらね、一番ね、なんかこう遊んでほしいのにっていう時ですもんね。
そうですね、
そっからね、
はい、
うちのおうちちょっと変わってるぞって気づいたのはおいくつぐらいの頃なんですか？
まあ、小学校高学年になってからですね、
うんうん、
はい、
ちょっと個性的、
うん、あれなんか違うぞって思いました。
まあ家に、ね、他人がいるっていうようなこともありますし、
うんう
ん
う
ん、お友達のうちとはちょっとなんか違うぞみたいな感じ。
そうですね、
うん、
はい、
そうですよね、集団生何人ぐらいいらっしゃったですか？
小学校6年生の時には、
うん、
ま、あのずっとこう移っていく施設の規模が変わるので、
はいはいはいはい、
だんだん少なくなっていくんですけ ど、
ど、
うん、小学校6年生の時にはやっぱりそれでも全部で10人ぐらい
一緒に生活してるんですよね。
生活していて、そこの、まあ、管理人室みたいなところに家族で生活してた状況でした、
ね、そこで布団並べて寝てたみたいな話が出てくるわけさ、その本に。
すごいでもね、うん、
すごい、 それでその中学校になるときに、もう出たくてしょうがないという。
そうですそうです。
それさっきお聞きしました。はい、
今で、うん、今思うとはめられたのかもしれませんけど、どうもその、地元の中学校に行くとこの生活がそのまま続くと、
はい、
でどうも私立の中学校に行くとそこには寮があって、はい、家から出られるらしいと、はい、いうことを聞いてもう必死にあの中学受験しましたね。もう家から出たい一心で、
家から出たい、そのエネルギーはやっぱり ね、
素晴らしかったですね。
推進力になってるんですね。
本当ですね。
そしてその私立の中学校行って高校行って、はい、そして
大学は神奈川の大学に住みまして、うん、はいはい、でそのまま、まあ、南高林会大嫌いだったんで、
うん、
結局当時、ね、父母を取られたみたいな、
ね、取られた
感覚があって、うん、で長崎にも帰ってくる気はなく、
うん、
もう神奈川の方でずっと生活したいと思ってまして、
はいはいはい、
大学卒業と同時にあの、まあ、東京の出身の女性と結婚もし、
うん、
向こうのお父さんに、
うん、
長崎には絶対に帰りませんと言い、
う
ん、
いい、
はい、そっか、
はい、
そういう、
そしてお医者さんになられたんですよね。
そうですね、はい、
精神科の、
もともとは、はい、精神科の医者として、
はい、
あの神奈川の大学病院で働いてました、
はい、長崎には帰らないと、帰らないということでご結婚されたのに帰ることになるわけですね。
そうですね、
奥さん偉いよね、
すごいなと思うね。ね、
奥さんも偉いし、奥さんのご両親も偉いわ。
そうですね、
ねえ、あんたいかんって言うたら
、はい、そうなんです、
はい、でもそのあれですね、なんか不思議なのは、うん、その精神科の医者になったっていうのは、
はい、
何かがあるんですか。
まあ、あんまりこう外科系とかが向かなかったっていうこともありますし、やっぱこれも後から考えればなんですけど、うん、やはりその施設の中で生活していて、
うんうん、
一番身近な医者っていうのは精神科の先生だったんですね、
はいはいはいはい、
なので自分がどの科目に行くかなって考えた時に、うんうん、まあ、選択肢の一番最初に精神科っていうのが、うん、まあ、上がってきたっていうところですね、う
ん、やっぱり当時すごく ね、うん、離れたかったその中でやっぱりこう魂の中にこう入り込んでるんでしょうね。
そういう部分もあったんだと思います、
うん、
ね、
それもお父さんの戦略ですかね、うん、
かもですね。
そう考えればもう天才的な戦略家です
ね、え、だってね、小さい時にいろんな経験をね、やっぱりしてるから、いろんなこうね、精神状態というか、うん、自分も含む周りの人のね、
うんうん、
やっぱなんか聞く力にはなるんじゃないかなって気がしますもんね。すごい相談できそうな、
ね、え、だから社会福祉法人の理事長さんで精神科医ってなると、
ね、
え、すごいやっぱり寄り添える、
うんうん、と思います
ね、え、
うん、
理事長さん
すごく安心、うん、安心だと思います、うん、
ね、え、やっぱりこう流れってあるんですよね。多分そうなってたんでしょう、ね、すいません、うなずいてもラジオでは伝わりません、ね、
精神科の医者として働いている時にですね、
はい、
ちょうど僕らが医者になった時も、
はい、
精神科も大きくこう変わってる時期でして、
うん、
でやっぱ病院から地域医療へっていう時代だったんです、
は
い
は
い
は
い、でその時に先輩の先生とお話ししていたら、まあ、あの精神疾患の持ってる方ではなくて、うん、知的障害の方なんだけども、はい、あの施設から地域に出て生活するということをどんどんやっている先進的なところがあると、
うん、
で僕はそういうのに少し興味があったので、
はい、
お前そういうところを見に行ってみたらどうだと、
うん、
しかもそれは長崎にあるんで、うんうん、お前長崎出身だったよなって言われて、うん、
はい、
でその先生から教えてもらったところを見たら、はい、なんと何個ありか
うちじゃんみたいな、
いや先生これ僕の実家なんですって言って
そっちの先生がびっくりされました。
そうですね、
あ、その先生も知らなかったわけ、
はい、まあ、大嫌いだったんですけど、まあ、なんかそういう世界ではやっぱりいいことやってるんだなっていうのがあって、まあ、すごく嬉しかったですね。
すごいな、はい、やっぱり地球は丸いじゃないけどさ、ね、ずっと歩いてると元に戻
って元に戻ってきましたね、はい、本当に
帰ってくるんですよ ね、 帰ってきましたね。でもあの本ぜひね、読まれたらいい。いやいや、本当ですね、皆さんね、すごいなんか面白いですよ。ストーリーも面白いしね、やっぱり南湖愛林会のやっぱり根幹の部分っていうのがよくわかる、
は
い
は
い
は
い、
お父様がお書きになってらっしゃる
んですか。いやいや、あれは違うんですよ。
まあ、父が話をしたものを求めたという形です、はい、
ね、
楽しみにして
。面白いですよ。でたまたまですけど今読んでる本が、菖蒲学園っていうところの、うん、やっぱり知的の障害者の方の福森慎さんっていう、学園長さんが書かれてるありのままがあるところっていう本を、うん、今ちょうど半分ぐらい読んでるんですけど、なんかよく似てるんですよ。あ、だからその例えばゴミを捨てるのに、はい、穴掘ってちょうだいって言ったところが、はい、一生懸命掘り出して、うん、で気づいたらもうずっと掘り進んでるので、だからもうただ、
なるほど、
だから木の器を作るときに、うん、木の器をこうのみで削って器にするけど、うん、最後は木くずになってしまうという
、うん、
なんかそんな話が載っててですね、すごい面白い。うん、だからやっぱり掘ることが楽しいっていうな、うん、ペンを何かを書くことが楽しいとか、うん、で南湖愛林会さんほらあの犬塚さん、
犬塚博さん、
犬塚さんの出会いが最初なんです、はい、僕。
あ、そうなんです
ね。2019年コロナの直前に、はい、美術館で、はい、酒瓶アーティストなの、お酒の瓶を書かれるアーティストさんがいて、はい、それも記憶で書かれる、は
い
は
いはい、あ、それです、
すごい、
うん、
はいはい、素敵。
そう、それで僕会いに行って
個展をやったんですよ。
やったの、
県立美術館で。
うーん、すごい素敵ですね、
は
い、
そうで、たまたまねその時ご機嫌が良くて、うん、一緒にね写真撮ったりしていただいて、でその時に弟さんに出会ったの、
はいはい、
ユッキーに、ユキヒロさんってね、はい、実の弟さんと会って今も交流あって、
あ、そうなん
ですね、静岡にお住みなんですけど、今帰ってきてらっしゃるの、
はいはい、
お父さんとお母さんの介護でね、なんか本当不思議なご縁ですよ。
素敵、これね、上手に書かれますね、
すごい。はい、どうぞ。
その旅する社長ユッキーさんからメッセージいただきます、はい、こんにちは。以前お世話になりました、翼ワークスのふざけた謎の男です。ラジオの収録、公演からの生電話出演、すごく楽しかったです。いつもやられておし、らっしゃる活動を監視しながら 見させていただいてます。なかなかお手伝いに参加できずにいますが、今に、参加させていただきます。よろしくお願いいたします、うん、田島理事長、いつも兄犬塚博士が大変お世話になっております、2日前に長崎の家に博士を連れてきていただきました。ありがとうございました。これからも自由の人を広志をよろしくお願いいたします。旅するふざけた私もよろしくお願いいたします、うん、以上です。
真っ赤な車で静岡から来るんですよそれで富士山ナンバーなんですよ、静岡やけ、真っ赤な富士山ナンバーの車で来ますから、はい、今もコロナ禍やけみんなから指さされて、
うーん
大変って言ってましたねいや、そんなことなんですね。だからそのいろんなやっぱりあのその瑞宝大鼓さんもそうですけど、うん、スペシャルな方が結構
たくさんいらっしゃるんですね。
いらっしゃるから、
本当ですね。やっぱりね、一人ずつの個性がね生かせる、うん、てるってことですよね。
そういう人たちを発掘していくっていうのも、ね、まあ、あの、うん、ね、僕らの一つの仕事なので、
うん、はい、すごい、はい、
ね、え、なんかやっぱそれですごくずっと書いてあるからですね、
うん、生で書いてるのを見てるとすごいですよ。
すごいです。
あのこう見ながら書くんじゃなくて、頭の中で記憶されたものを出すっていう、
それだけで書かれてるんですね、
うん、そうなんです。すご
い、ラベルは、ね、忠実に
再現。じゃあもうしっかりね入ってるんですね。
入ってる、入ってる、
はい、
だから昔の紀の川の黎明酒造とかね、
はいはいはいはい、黎明
書かれるし、あの裏ラベルも書き直ってたね。
へ、
アルコール度数何度みたいな、
そこまでいけるんですね。
なんとか酒造数字から何から全部かあの写真のように覚えられるの で、
ね、うわ、はい、羨ましい。
だからなんかあのもう酒蔵巡りが趣味なんですよ、彼は。でまあ長崎県はもちろん県外の酒蔵も回られるんですけど、うん、はい、今はもう廃盤になってなかったラベルも彼の頭の中には全部入っているので、 それをささささささっと書いて、うん、そのプレゼントするとか、
すごい
そういう粋なことも、
はい、すごいですね、
されるような方です、
ね、もうスマホいらずですね、
あいらないです
よ、もう、ね、全部見て、はい、全部それがこう、うん、ね、ファイルされていくという頭の中に、
そうだからね、個展でもね、個展させておらすとけど会場に、うん、だからやっぱりその時のやっぱり気持ちっていうのが優先するので、
はい、はいはいはい、
だから非常に気分が乗ってる時と乗ってない時と、うん、まあ、そこに皆さんが合わせるという、
うん、
すごい素敵な世界です、
ね、素敵ですね、
うん、楽しいの、
ぜひ見に行きましょう、
機会があれば、
うん、
ものすごい
な、
木の川さんになんかでっかいの飾ってあります
、あ、そうですか、
いくつか飾って、
ちょうど今週木の川さんにお邪魔することがあると
、あ、本当、あそこにあります、ギャラリーにあります、
あ、本当ですか、うん、あ、よかった、
見せてもらったらいいね、
はい、ぜひぜひ、
まあ、そういうことで、またですね、後半もですね、根掘り葉掘りラジオ初出演で緊張中の理事長
を、はい、そうですね、
はい、楽しくお話ししたいと思います、
緊張が解けますきっと、
そうやね、
はい、
うん、だいたい終わる頃解けるもん
ね、そうですね、
はい、後半も聞いてください。たくさん取りすぎて糖尿病になった、そしたら目が見えなくなり足の指が腐れてきた、顔色が悪かった、それは数年前から始まった、血圧が200を超えていた、すぐに病院に行って薬をたくさんもらった、飲み方がよくわからず薬を飲んだ、下がりすぎてまたまた死にかけた、色が悪かった、それは数年前から始まった、夜中に異常な足の痛さで目が覚めた、捻挫もしてないのに3倍に腫れていた、とりあえず湿布を貼ったけど全く効かない、風が吹いただけで死ぬほど痛かった、薬漬けの毎日、今夜は素敵な皆既月食、顔色が悪かった、それはすでに始まっていた、タバコをやめたかった、何度も挑戦したけどダメだった、それでも禁煙して半年が過ぎた頃、気がついたらタバコをむしゃむしゃ食べていた、夢だった、よかったが、それはすでに始まっていた、今食事をしたのに食べたかどうかわからない、今ご飯を食べたのにまたすぐご飯を食べるという、散歩に出かけるのはとってもいいことだけど、そのまま家に帰って来なかった、ああ月が地球の影になる、皆既月食、ああ健康な生活の影になる、皆既月食。
社長さん、よう気にしちゃったなった。
SDGs を実践する NPO 法人チームレス。学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。NPO 法人チームレス。 ホームページをご覧ください。
令和4年3月28日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールドの金ちゃんです。
本日は南高愛林会田島光弘様をお迎えしてお送りしておるところなんですけど、前半でさ、
はい、
子供の頃、はい、お家が嫌いで、はい中学校から飛び出したというね、お話をされましたけど、はいね、今現在の田島理事長ご家族は、
本当ですね、はい、お聞きしましょう。
どんな感じなんですか。子供さんも出たがってる感じ。
はい、子供が3人、はい、いて、諫早に住んでます。
まだそのお父さんとこから早く出たいとかそういうことではない。
いやそれはまだないんじゃないかな
今は一緒に住んでらっしゃらないんですね。もうご家族だけで住んであるんですね。
はい、家族だけで一緒に家族だけで住んでますね。
そしたら、はい、
一緒に住んだらね、
実家は母が島原の方に実家がありますんで、
はい、
お母一人や住んでますね。
あ、そうなんですね。
あ、お母様島原いらっしゃる、うんうん、ご健在でいらっしゃって、はい、あ、素晴らしいですね。よかったですね。
ね、お子様もいらっしゃって、ね、3人さんいらっしゃって、はい、
ね、ちょうど田島理事長が家を飛び出したぐらいの子供の年齢じゃないですか。
もうそろそろ、
なんとなく、
そうですね、一番下の子が今度6年生になりますので、うん、
はい、
まさに、
はい、ちょうどそ
れぐらいですね。まさにその頃、
は
い、あの本読ましたい
読んだことあるんだろうか。まだ読んでらっしゃらない。
上の2人、長男長女は多分読んでると思いますが、うん、一番下はまだ、
まだ、
はい、
あ、今読んだらバッチリタイミングだけどな。
寮に入るって言い出すかも
しれない。まあ、大体あの田島理事長はなかなか捕まらない人っていうのが僕の中で認識があったんですけど、
すごくね、お忙しいでしょう。
ご出張だらけじゃないんですか。
うん、そうですね、コロナのになる前まではやっぱり出張がすごく多くて、まあ、週末はほとんど家いないっていうような状況でした。コロナになってからはもう全てズームで済むということで、
うん、なんだそれでいいじゃんみたいな。
そうなんです。
いいですよねズーム。
本当にずっとコロナの時が始まったばっかりの時には、うん、娘からなんでパパは家にいるのってすごい嫌な顔
嫌な顔
すごく悲しかったんですよ。
悲しい、はい、そうですか。結構多いですね、そう言われてるご家族、ね、
あ
お金、
あ、出張っていうリズム感で家族が丸くなっていたというね。
うそうですね、それはあるかもしれない。
なんでおるとうね。で、そういうことで、その冒頭でもお話しましたけど、子ども職権プロジェクト NPO 法人シームレスが主催でですね、はい、諫早青年会議所がバックアップをしてということで第2回がある、はい、そういうあの NPO 法人シームレスの活動に南高愛林会さんがボランティア部を作られたという。
本当ですよ、すごいですね、
は
い、
それはどういう流れですか。
と昨年そのやられた子ども職権話を初めて聞いて、
はい、
南高愛林会も島原地区で子ども食堂ってやってるんですけども、
はいはい、
まあ、諫早地区ではそういうのできてなかったということもありますし、うん、まあ、その活動自身が素晴らしいなと思いまして、うん、まあ、先ほど話の中でお聞きしてて、その子どもたちが自分で選ぶっていうところが素晴らしいんだっていうので、うん、まあ、改めてなるほどと思ったんですけど、
あ、はい、職権だからね、
はい、うん、
はいはい、
僕が今回参加させていただきたいなと思ったのは、まあ、もちろん子どもたちにもいいし、うん、それをお店でやるっていうところで、うん、諫早のこうお店も喜ぶし、
はいはい、
で子どもたちが将来昔子どもの時にあそこの店でご飯食べてたんだよとか、そうやってこうまた自分の子どもを連れていくと か、うん、
はい、
かそうい う、 こう物語性がすごくいいなと思って、うんうん、まあ、ぜひなんか関わらせていただきたいなと思ったのがきっかけですね。
まあ、素晴らしい。
ボランティア部が14人か15人か ね、挙手制でしょ。
そうです、もちろん
やりたいっていう人、うん、
はい、でもすごいですよ ね、 14人ね、
勤務時間中に行くわけではないので、僕らとしては、まあ、 こういう活動をやられているところがあって、うん、まあ、法人としてもぜひバックアップしたいので、はいはい、行ける人いませんかっていうような、うん、まあ、行くために、まあ、いろんなバックアップは法人でしますっていう、うん、はい、形ですね。
でも土曜日も日曜、あ、違う違う、金曜日日曜日か、金曜日日曜日も南海愛林会ボランティア部さんと NPO 法人シームレストで共同で、ね、はい、フードバンクのお手伝いをさせていただいたりして、まあ、皆さん楽しそうにされてたので、はい、僕も安心したんですけど、
ね、いい方ばっかりでした昨日も、
ね、え、本当に最初だから猫かぶって、
いやいやいや、みんな、ね、仲良くなってね、うん、よかったですよ、
ですか、
うん、
ですよ、
楽しかった、は
い、で、フードバンクに対してもそのみずほでね、受産施設で作られてる、うん、あの乾燥のうどん、
はい、
はいはい、
うん、随宝うどんか、随宝うどんをご提供いただいてですね、
すごいね、
それをプレゼントして、
本当ですよ、たくさんの量ですね、
そうですね、
本当ですよ、すごいなと思って、
諫早にも長崎にもプレゼントして喜ばれて、うん、ね、ね、また今後も続きますんで、うん、ぜひよろしくお願いいたします、
本当です ね、
ね、
子どもたち笑顔になりますよ、ね、本当に。
で BGM は、あの、はい、太田明さんの、
はい、
カバーがどうしたこうしたっていう歌を聴きながらですね
、はい、
続いていきたいと思います。
そんなことを考えたりしてる、なんてことない、僕はだったのを人なのに、もしも僕が爆のように夢を食べることができたならば、眠りを邪魔する悪い夢は食べてやるからお休み。もしも僕が馬のように優しい瞳を持っていたならば、君が一人で寂しい時にずっとそばにいてやれるんだろう。もしも僕が象のようにでかい耳を持っていたならば。
社長さん、いらっしゃい。
後半は私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿ポークですね、田島理事長さんにどんな思いで理事長職をお続けになっているのかというところ、理念ミッション存在意義、そういったお話をお伺いしたいと思います。お願いします。
お願いします。
もう創業でも、もう通算で何年、
44年、
理事長職を引き継いで
2013年ですから、
あ、そしたらもう
10年近く、
9年目ですね、
うん、
はい、
うん、どんな思いですか。
やっぱり先代の父は本当にこう日本の福祉を作ってきた人で、う
ん、はいはい、
で南海林会自身がやったことが今の福祉制度にこう非常にこう大きく貢献をし取り入れられてきたっていう歴史があるんですけども、うん、はい、私は2代目なので、
はい、
ぱそこと同じようなやり方っていうのはうまくないと思ってまして、
はい、
から僕は直接福祉の支援ができるわけでもないですし、
うん、
から一番私が今あの力を入れているところは職員の人たち現場の人たちの力をどう発揮してもらうか。以前は、まあはい、あの田島義明っていうすごい人がいて、
はい、
その人がどーっと引っ張っていくっていうのがうちのやり方だったんですけども、はい、そうではなくて、まあ、うち あのたくさんいる職員の人たちが一人一人あの力を発揮してもらう場をどう作っていくかっていうのが、まあ、今僕は力を入れているところで、はいはい、まあ、その結果としてあの今まで以上のことができればいいなっていうのはもちろんあるんですけども、う
ん、はい、新しくできてるあの諫早の福田のオフィス中拝見しましたけど、
ええ、
うん、超近代っていうのを今風なオフィスですよね、うんうん、
そうですね、うん、はい、そこはすごく意識してまして、
はい、
やっぱりその福祉で働く人たちが、うん、その周りにこう誇れるような、もちろん仕事内容もそうだし、うん、
はい、
まあ、パッと見て分かりやすいように、例えば自分の子供に、
うん、
お父さんあそこで働いてんだよ、お母さんあそこで働いてんだよって言って、うん、え、あんな汚いとこで働いてんだなってこう子供たちに思ってほしくないっていうか、
うん、
まあ、子供たちもなんかうちの家族あそこで働いてるんだぜってこう言ってもらえるようなものにしたいなと、うん、
素敵
です。思って、うん、ああいう建物に、
は
い、しています。
あそこ見学させてもらったらいいよ。
ぜひ行かせてもらいたいです、
ね、で、市民、近隣市民に開放してるホール、
もちろんです。
そうですね、はい、
そうですね、
まあ、今ちょっとコロナ禍でね、
はい、
です
けど使えるようなミーティングルームとか、
はい、そうですね、ぜひ。
結構福田 の公民館あたりも古くなってなかなか使い勝手が悪いっていうことだったので、
は
い
は
い、まあ、そういったところで今までやってきたものをうちのこう事務所でを使ってもらって、はい、
うん、
こうコーラスをやったり、うん、なんかお花をやったり、うん、そういったこともできるようになってますし、
いいですね。
グランドピアノなんかもあるんですよ。
すごい、
ハラミちゃん呼びましょうよ。
ハラミちゃん、
そうです。雲仙市の廃校になった小学校のグランドピアノをいただきまして、
はい、あ、そうなん、
まあ、いただいたというか、うん、まあ、公募で引き当てたんですけど、
はいはいはい、すごい、はい、
そういうのも置いてあるんで、
ちょっとなんかその辺ストーリー組み立てて、
ハ
ラミちゃんに何かで伝えて、ハラミちゃん全国回ってるからですね。
あ、そうなんですか、
はい、学校とか回っててサプライズばっかりやってて、
すごい、
だから可能性はないわけではないので、ちょっと企んでみましょうか。
いいですね。
あれですね、ハラミちゃんってあの YouTube で音楽やってる方ですよ。
やってる、うん、
すごい人ですね。
ピアノ弾いて素敵、いろんなプロジェクトが立ち上がりそうですね。
なんか今ちょっと、ね、
ちょっとピンときました、うんうん、ピピピピ
なんかピピピってきた、
うん、あ、いいな、
なんかそのピアノをなんか活かしてみたい。
あ、いいですね、
そういうストーリーを ね、
は
い、うん、まあ、たくさんお話をお伺いしてきてすごく面白かったんですけど、これからの未来、少し先も出ましたけどね、どのようにお考えですか。
で、福祉ってすごくこう幅が広いと思ってます、はい、
うん、
今もまあ何回かも、まあ、働く職場があったりとか、うん、まあ、生活する場があったりとか、
うん、
あとまあ今罪を犯した障害の方々への支援とかっていうのもやってるんですけども、あのうちの職員の言葉で、障害がある人たちの本当の障害は挑戦することができないことだっていうのがあって、でまあそれ以来南高アリン会としてはこういろんなことに挑戦する、それをこうミッションとしてるんですね。で挑戦するから失敗する、
うん、
で失敗しても、まあ、何度でもこうまた挑戦できるような環境を整えていきたい、
うん、
で最終的には、まあ、生きてて幸せだな、人生って楽しいってこう思ってくれる、うんうん、我々と関わった人、まあ、うちで働く職員、その家族、みんながこう我々と関わることで、まあ、人生は楽しいって思ってくれるような、そういったあの仕事をしていきたいなというふうに思って日々やってます、
うん、素 素敵ですね。
結構ね、施設にいらっしゃる方同士のご結婚も
あって
、ね、はい、家庭生活があって、はい、南港愛輪会のリーダーさんもその一人 で、
うん、
で子供さんが生まれて一緒に生活していて、はい、まあ、それがやっぱり幸せの原点っていうかな、なんかそんなことが本に書いてありました ね、
そうですね。我々はだったらね、恋愛して結婚して子育てしてみたいなのが、
うん、
まあ、ごく普通ではないですか。自分が望めばできる、
うん、
だけど障害のある方はそれさえもできなかった、
うん、
障害はあるからダメでしょう、うん、周りにあなたのためだからって言って制限してきた、
そうですよね、
まあ、そうじゃないんだっていうところをやっていきたいと思ってます ね、
ね、出口のある施設を作ろうって言葉も書いてありましたよね、
はい、出口がある、
うん、きちっとやっぱり、ね、うん、だからその生活の基盤、ね、うん、がある、ずっと施設じゃなくて、
はい、あ、そうですね、
アパートみたいなところで家族として生活をしていくっていう、きっとそういうことだろうと思うんですけど ね、
でもやっぱり あれですよね、本当に一人の人をこう可能性をね、うん、見出してあげるっていうのがすごいなと思って、
うん、
だからどういう方でも安心してね、やっぱり行ける職場なんだろうなっていうのがすごいし、はい、
うん、
もちろん入ってらっしゃる方もねそうだし、
うん、
本当にねいいなと思いますよね。もう人を生かす経営ってね、本当に同友会もやってますけど、うん、やっぱりもうそのままですね、本当にその人に会ったことで伸ばしてあげるって一番ですよね、
うん、きついですけどね、なんか
大変だけど、ね、
そういうことしないでこうセーフティーにセーフティーにってやった方が、
うん、
楽ではあると思うんですけど、
だけどね、
はい、
やっぱり能力を生かさせてあげたいってことですね、
うん、
はい、うん、すごいお話でした ね、
ね、深いな、うん、
本当に、
まあこれキリがないし、もっとゆっくりねお話聞きたいん で、
はい、
また
ぜひ
コロナが落ち着まってしまうとまた東京出張行かれるので
、
今のうちにもう出張生活には戻りたくないですね。
もうリモートで済ませますか、
はい、ズームで
いいでしょうって
そうすると結構こっちいらっしゃいますん で、 です、ね、またゆっくりお話をお伺いできればと思ってますが、
す、ね、
ぜひぜひ初ラジオいかがでしたか。
いや緊張しましたね、あっという間でしたけど、うん、はい、
もう落ち着いたでしょ、
まあ、最初よりはだいぶ、は
い、でこの番組全部アーカイブが残りますので、うん、早ければ明日明後日ぐらいにはアーカイブ が世界に向けて、
はい、
アップされますんで、ゆっくり聞いてください。
なんか不思議ですよ自分の声を聞くって。
ああそうかもしれませんね、
すごいなんか不思議な感じだけど、
楽しかったです。
後で聞いて恥ずかしくなっちゃうかもしれない
いやいやそれはない大丈夫です、
ね、まあ、そういうわけで3月も終わりまして
本当です、ね、
この番組もちょうど丸3年終えまして、
はい、あっという間に
3年丸3年、
はい、
記念会でしたけど、ね、
本当ですね今日が3年目の
節目です
。ありがとうございます
。お
ーとかないの。
おー来た
またね来週はもう4月になりまして、4月の4日4年目突入でございますね、
はい、
まあ、3年間をちょっと振り返る会にしてみようかなと思ってますんで、はい、また皆様からのメッセージと
本当ですね、メッセージなんかたくさん欲しいですね、
う
ん、
お願いいたします、はい、さ あそういうわけでいよいよエンディングに入っていくわけなんですけど、なんか言い残したことはございませんか。大丈夫ですか。これ言っとかんとみたいなの大丈夫ですか。
はい、
もう大体大丈夫出尽くした、
まあ、伊佐屋に南港愛輪会移ってきた法人なんで、
はい、
まあ、ぜひ伊佐屋の方々に知ってもらって可愛がってもらいたいなと思って、
そうですよね、
可愛がってもらえるような法人になりたいなと思ってます。
そうですよね、はい、だからボランティア部の動きもありますから、うん、一緒にどんどんいろんな活動をして、ね、はい、子ども職権もそうですけど、うん、またチケット配布なんかもお手伝いいただいたりして、
はい、
でおそらく順調にいけば夏ぐらいからはフードバンクも徐々に、あ、
ね、
まあ、はい、長崎市みたいにでっかい規模は急には無理かもしれないけど、うんうんうん、まあ、ちょっとした
少しずつ
ある程度の規模感でちょっとまずはやってみるのが先かなと思ってるんで、はい、またボランティア部の皆さんもね、
はい、何でもやってみよう精神でやるのはうち得意なんで、
ね、素晴らしい、
はい、ぜひぜひ よろしくお願いします。さあということでお別れのご挨拶をしましょう。南光愛林会田島光弘理事長もご一緒に、せーの、
また来週、
バイバイ。バイバイ。
生きる誇りへの挑戦、南光愛林会でした。
一緒にやりましょう。
素敵。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草子ナースの張本総研、昭和レトロな空間と美味しい料理を、雨南の場合空海、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたしました。